突撃職人さんのコーナー。それでは広告美術協会についてご紹介していただきます。お話を伺っていきますのは塩田正人さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この協会についてまずお話を伺っていこうと思うんですが、広告美術協会というのはどんな団体なのかご紹介をお願いいたします。
はい、神奈川県広告美術協会というのはですね、神奈川県の看板屋さんが、集まった協会でございます。で、その中にも湘南支部には18地区に30社あります。その中に藤沢で2社存在しております。
はい、ということで塩田さんが所属されているのは藤沢。
はい、そうですね。
この市内で活躍をされている会社の、一つということなんですけれども、今ですね、どんな団体なのかってご紹介していただいたんですが、この協会自体発足されたのはいつだったんでしょうか。
はい、昭和29年11月16日に発足しました。
できた経緯というのはどんなところからだったのかご紹介いただけますか。
そうですね、大先輩方が広告を、みんなに知ってもらうのと、お互いの情報交換から始まった協会と聞いております。
その同じ職種の人たちのコミュニケーションの、場を作ったということなんですけれども、協会の今までの活動などはどんなものがあったのか教えていただけますか。
はい、そうですね、屋外広告士っていう免許がありまして、その免許を取っていただくために研修会でしたり講習会などを随時開催しております。
この屋外広告士っていうのはこれ取るとどんなことができるんですか。
そうですね、4メーター以上の工作物申請を取るのに必ずその屋外広告士っていうものが必要なので、皆さんこれから必要になると思います。
ね、なるほど。大きい、看板というとやっぱ外のものというイメージがあるんですけれども、そういった大きいものも取り扱えるということで、ちょっと仕事の幅が広がるという。
そうですね、はい、
そうですね、ありがとうございます。さあ、そしてですね、今お話を伺っている塩田さんご自身がこの職人さん、この仕事をするようになったきっかけっていうのはどんなところからだったのかご紹介いただけますか。
はい、仕事をまず始めたのは、父親がやっておりましたので、そのまま、私も看板に住んでいこうと思って決めました。
家業を継がれたということなんですね。
はい、そうですね、はい。
何代目になるんですか。
2代目になります。
なるほど。いろんなものを今まで手掛けてきたと思うんですけれども、具体的に塩田さんが行っている仕事の内容っていうのを教えていただけますか。
はい、看板の制作取り付けまでやっておりますが、看板の中でも、屋上看板であったり、ちっちゃな室内のトイレのマークであったり、いろいろ看板を作って制作しております。
今お話に出たように、外でのものっていうイメージがあるんですけれども、屋内でも看板っていうものってあるんですか。
そうですね、いろいろな施設であったりトイレのマークから表札、家の表札まで看板なので、つけることが多いですね。
家の表札も看板の一つになるんですね。いろんなデザイン、そして要望もあると思うんですけれども、そして室内で言うと、私たちが分かりやすいのはトイレのマークとか、ああいうものになります。
そうですね。はい。
いろんな幅があるお仕事ということでご紹介していただきました。このお仕事の魅力ってどんなところを感じていらっしゃいますか。
はい、看板がついた時にですね、お客様がありがとうと喜んでもらう時が一番嬉しいですね。
ですよね。はい、もう本当に職人さんだからこそできるものってすごくね、ありますもんね。そして今最近流行っているものとか傾向っていうのはどんなところがありますか。
はい、看板も LED 化が進んでおりまして、照明器具を全部 LED にしたり、また先月ですね、札幌の方で看板が落ちる事故などがありまして、そういうのも関して看板も軽量化が進んでおりますね。
確かに目立つもの、デザインのものだけではなくて、そういったところも気を使わなければね、いけないということでお話を伺いました。さあ、今日はですね、お話を伺ってきた翔太さんの会社なんですけれども、会社名とそしてどこにあるのかもご紹介いただけますか。
はい。会社名はですね、株式会社グロリア工芸、藤沢市長後1173にあります。
はい。翔太さんがこれはこう得意としてるっていう売りのものって何ですか。
そうですね、うちの工場内で鉄骨から作れたり、いろいろ自社工場で作れますので、それなりにいいものを作れると思います。
なるほど。ということで、ちょっと細かい相談とかも受け持っていただける感じですかね。
はい、そうですね。はい。
わかりました。ありがとうございます。さあ、それでおしまいにですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに、翔太さんからメッセージお願いいたします。
はい、今現在うちらの業界もそうなんですが、職人不足でどの業者さんも悩んでると思います。少しでも興味を持っていただければ 若い方、特に高校を出てすぐ看板業界に進むっていうのも面白いことだと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。とっても素敵なお仕事なのでね、ぜひ興味のある方はご連絡いただければと思います。広告美術協会、そして藤沢代表ということでお話を伺いました、塩田正人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
突撃職人さんのコーナー、印象業組合についてご紹介をしていただきます。お話を伺いますのは諏訪義明さんです。諏訪さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
印象業組合というのはどんな組合なのかご紹介お願いいたします。
はい、神奈川県印象業組合連合会というものが昭和21年に発足いたしまして、はい、湘南印象組合も同時にその時期にできました。で、湘南印象組合が藤沢市技能職団体連絡協議会の、はい、会員になっております、
はい、またこの組合ができた経緯なども教えていただけますか。はい、
印象登録制度というものを守るために、うん、技術の向上と研鑽、それから後継者の育成、会員相互の情報交換ですとか親睦を目的に設立されました。
はい、はい、ありがとうございます。現在加盟している店舗というのはどのぐらいになるんですか。
神奈川県全体で、はい、90名くらいです、はい、それから湘南組合では4名の会員で活動しております、
はい、さあ今までのですね、組合の活動または力を入れていることについてもご紹介いただけますか。
はい、神奈川県の組合では特に後継者の育成ということに力を入れております。全国に1個しかないハンコ屋の訓練校というものがありまして、はい、神奈川県印象高等職業訓練校という名前で昭和42年に労働省の認可を受けまして公的な訓練校であります。今までに約300名の修了生を輩出しておりまして、現在訓練校では1年生合わせて8人の生徒が訓練を受けております。その中の生徒は、この学校は毎日やる学校じゃなくて土曜日と日曜日に開校しておりますので、京都とか静岡の方から新幹線に乗って通っている生徒があります。で、他の生徒は日本全国から集まっているんですけれども、横浜に席を置きましてそこで普段は勉強しています。それから、藤沢市の活動としてはインターンシップ制度を利用して現在1名の方が私たちの職業を体験していただいております。
今訓練校の話がありましたけれども、学んでる人たちがいらっしゃるというお話をご紹介していただきました、はい、そして地域貢献としてはどんなことをされてますか。
今言った藤沢市のインターンシップと、はい、あとは5月に藤沢産業フェスタに参加しておりまして、そこで石の班候補となってます、
はい、それは市民の皆さんが体験するものなんですか。
そうです、どなたでも来ていただければ無料でやってますので、はい、ぜひ参加していただければと思います。
はい、ありがとうございます、うん、実際に自分でこうハンコを作るっていうのも、うん、まあいい体験になるかなと思うんですけれども、はい、今日ご紹介をしている諏訪さんがですね、ご自身がこの職人さんになったきっかけなど教えていただけますか。
は
い
は
い、
と昭和38年に父が現在のところでハンコ屋を始めまして、私もちょうどその頃高校を卒業する時でありましたので、まあ、当時の考え方としては商売やってるところの息子は大体後を継ぐというのが一般的でありまして、うん、私も、うん、あまり考えないでその職に就きまして、まあ、どういう職業に就いたとしても、はい、その中で楽しみとか、うん、それからこうやりがいというものを見つけていけばいいんじゃないかというふうに思いまして、なんとなくスムースに職業に就きました。
家業を継がれたということなんですけれども、うん、諏訪さんがこう手掛けているお仕事の内容というのはどんな感じになるんですか。
ハンコ掘るっていうことですね。まず一番大変なのが塔を作るっていうことなんですね。掘る道具を作るっていう、その切れる塔を作るということがまず大事なんです。
実際に私たちが当たり前のように、そして時によってはもう ID の代わりになる、その日本では大切にされているハンコを作っていらっしゃるということで、掘るっていう言葉が出た時にハンコって、そう、掘る人がいるから使えるんだということを今実感をしているんですけれども、この職人さんになって諏訪さんが感じていることってどんなことがありますか。
まずハンコを掘るっていうことは、うん、やっぱりそのハンコが好きにならなければいけないんじゃないかと思います、うん、それで私は先ほど言った訓練校に2年間在籍しまして、それからその上の研究科に入りまして、全国の印象協議会に作品を出品するということを始めた時に、やっぱり ぱりそのハンコを彫るということがいかに難しいかということ、うん、だけどそれがうまくできた時にはとても楽しい感じましたね、はい、
なるほどね、まあ、同じ名前の方もたくさんいらっしゃると思いますし、うん、まあ、珍しい漢字を使っている方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱ職人さんによって意外と味が出るのがハンコかなと思うんですけれども、うん、喜ばれたお客さんからのお声っていうのもあったということなんですけれども、うん、どんな感じにこう言われたんでしょうかね。
はい、私のうちで注文していただいたハンコをとても気に入っていただきまして、うん、後日そのことに対してお礼の手紙をいただきまして、私もそれを見た時にはとても感激しまして、これからも頑張らなきゃいけないなというふうに思った次第です、
ね、はい、おしまいにですね、諏訪さんからリスナーの皆さんにメッセージいただけますでしょうか。
はい、皆さんのお宅には、まあ、1本ぐらい今使ってないっていうハンコがあるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、それをそのまま眠らせておくのはとてももったいないので、表面をだいたい2ミリか3ミリくらい削ればまた元と同じようなハンコになりますので、印章店に持ってきていただければ、まあ、中には彫れない材料もあるんですけれども、十分にまた元と同じようなハンコができますので、ぜひ活用してください。10月1日に印章の日というのがありまして、皆さんがもうこれ以上使わないなというようなハンコがあった時に、その辺にこう捨ててしまうのはもったいないし、ハンコもかわいそうなんで、印章店に持ってきていただければ、京都の下鴨神社で印章供養というものをやっています。組合が皆様に代わって供養をしますので、ぜひいつでもいいんですから店の方に持ってきていただければ供養をいたします。料金は組合がやっておりますので無料ですので、ご利用ください。
ありがとうございます。今すごくいいアドバイス情報をいただきました。ありがとうございます。お話を伺ってきましたのは印章業組合の諏訪義明さんでした。本当に今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。